今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村でアイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用、漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第5話、ポンピラ中川町と武四郎。安政4年1857年6月9日、今朝は夜明け前に船を出した。行く先も見えないような朝霧の中で、さまざまな水鳥が船の貝の音に驚いて鳴き立てる。
この辺は小野府内じゃな。川の流れが少し急になってきたの。
この辺の川底は一枚岩なので、川の流れが急になるんです。ですから船を上げるのも一苦労ですわ。ああ、武四郎さん。右に見える山並みは、手塩の雲上屋から安倍市内に越える参道の峠にあたる山ですよ。ちょっとここらでお昼にしましょうか。
そうじゃな。そうしよう、そうしよう。
この時、武四郎は河原で鉄錆色の土の塊を見つけた。
あや、これは何じゃろ。まるで鉄のように重い土じゃな。
武四郎さん、これは都院穴といって、我々は都一位と呼んでます。胃腸が痛い時や吐き気の時に煎じて薬として飲むと、これが効くんですよ。
そうか、それはすごいな。よし、ではこれを持って帰ろう。
これは後に高志小僧や鈴石と名付けられ、国指定の天然記念物になっている。さて、武四郎は川が滝のように流れ落ちる釜層に差し掛かった。
武四郎さん、ここは船を漕ぐことができないので、一旦陸に上がりましょうか。
わかった。いやはや、それにしてもこの辺の川底は真っ黒じゃの。なんじゃこれは。
これはね、底一面にピパという貝が張り付いてるからなんですよ。焼いて食うとうまいんですよ。ちょっと取ってみましょうか。ほれほれほれほれほれほれ。
あ、いや、面白いように取れるの。ほれほれほれ。あれ、カゴ2杯ほど取れちゃったの。いや、愉快愉快。
ピパとはカラス貝のことで、取ったピパをこの夜に焼いて食べたのだろうか。今夜はおろひり太で野宿である。一晩中ひとしきり雨が降った。
いや、ひどい目にあったが、油神かやが雨に濡れて透き通って綺麗じゃの。おお、かや越しに月の光に照らされた山の景色が霞に見えるもん。まるでビードロとっくりの中にいる金魚になった気分じゃ。
やがて夜が明けて6月10日、朝露を避けるため吹きの葉をかぶって船を進めた。
竹城さん、左の番家内府とを遡ると宗谷領の都市別に向かいますよ。
都市別とは今の頓別で、古頓別から中頓別、そして浜頓別へとつながる。
そうか、ここから上流へ行き、山を越えるとオホーツクまで行けるわけだな。そうこうしている間に弁慶内を過ぎたの。この辺は人家があるの？
そうなんですよ、竹四郎さん。番家内の下から二府の上までは瀬と淵が間隔を置いて続いておりますよ。
ここは淵じゃの。やや、何やら気味の悪い魚がうようよ泳いでおるの。あれは何じゃ？
あれはチョウザメですよ。この辺りでよく取れるんです。では 2,3 匹捕まえて今夜のおかずにしましょうか。
上空には驚いたツバメたちがまるでつむじ風に舞う木の葉のように飛び回っていた。そして竹四郎はついに北海道命名の地オトイネプに向かったのである。
ではここからは竹四郎とそして中川町についてお話をお伺いしていきたいと思います。お話をお伺いいたしますのは NPO 法人エコの声の理事長でございます三河俊勝さん、そして鎌田守さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず中川町にとって竹四郎というのはどのような記録などが残っているんでしょうか？
この日誌の中で手塩川には大きなチョウザメだとかいろいろな魚が多くいたっていうような記入をされておりますけども、今はなく昔の人に聞くとその通りだったっていうようなお話を聞いたことがありますけども、自然の中の竹四郎が果敢に調査に励んでいたということは本当にすごいなっていうふうに感じますね。
では中川町には記念碑といいますかあるんでしょうか？
宿泊地というのがありましてですね、それのモニュメントみたいな表示の品があったんですが、今ちょっと朽ち果ててなくなってるんで、また行政の方も近いうちにそれをまた設置しようというような動きがあるみたいですけれどもね、確か2箇所ほどあるというふうに聞いておりますけれども、はい。
残念ながら今は見ることはできないということなんですけど、大体どのあたりにあったとされるんですか？
ですね、まあ、これ場所で言ったらパンケ川の出口とですね、それから
パンケナイシップ川、手塩川の支流ですけども、手塩川からすぐ50メートルほどのところにアイヌの人たちが住んでいて、そこに宿泊したみたいですね。そこに昔木製の火を建てたんですけども、今三河さんの言われるに朽ち果ててありませんけども、はい、
そこに竹四郎が泊まったという記録も残ってるんですね。
そうですね、日誌の中にもありますけれども、お冬写真だとかなんかもあちこちにありますから。
そういうふうに竹四郎はアイヌの方とも積極的に交流なども図られていたんですね。
そうですね、やはりアイヌの人たちの力というか地域の情報っていうんですか、そういうのを借りてですね、もちろんこの川を船で引き上げたり引っ張ってもらったりしながら、食料とかなんとかを持ってずっと上流に上がっていって探索するというようなこともやっていたということと、合わせて聞くところによりますと、やっぱりもうアイヌの方って本当に純粋で全身全霊でこうお手伝いしてくれるという、そういうものがあったという。ただ逆にその後にいろんな人たちが入ってきて、砂金だとかなんとか取るだとか何かやってる方たちに結構その騙されるというかね、そういうこともあったようなことらしいですね。そういう話もあったということらしいですね。やっぱり、なんかそういう分ではね、本当にこう竹四郎がやったっていうのは大きな力っていうのはやっぱりそのあたりにあるのかなという感じがしますよね。
その当時の中川町というのはアイヌの方のみが暮らしていたんでしょうか？
竹四郎が来る前は和人は来なかったと思います。この日誌を政府の方に報告した後に和人の人たちに知らされて広まり、そして資源の豊富な中川の方まで人が入るようになってきたのだと思います。そして 提灯なんか見ますと、鉄を待つ、江戸待つ、とど待つ、良質の材が出るということで、どんどん森林なんか伐採され、いかだに組んで鉄を加工まで運んだというふうなことが書いてありますけれども、それも政府の方にこの日誌を報告されたために、和人の人たちがこちらの方に多く入ってきたんではないかだろうかというふうに思っております。大阪などには鉄塩を待つという素晴らしい材が出るということで、多くの山市なんかが入ってきたようでございますね。
当時滝城がこの鉄塩川の調査をしている時とか、中川町に訪れた時というのは、その川以外の道といいますか、そういった部分はあったんでしょうか。
それはまずなくて、川が一つのルート、オンリーワンのルートっていうか、そこで資材を上げたりなんだり、川沿いにこう伝わりながら、まあ、迷うことはないですし、やぶを越えていくっていうのは大変ですけども、川のそばを船だと資材も引っ張りながら上がっていくという、まあ、そういうことで川を利用して上がっていくということだと思いますけれどもね。
じゃあ今とだいぶその中川町内も風景なども変わってるんですね。
そうですね、やはりね、まさしく150年の経過、もうすぐ竹次郎さんが平成30年に生誕200年ということなんで、その時間の経過の中で来ましたら、大きな変わりというんですかね、はい、まあ、そういう中で来ましたら、今川の話出ましたんですけども、まさしく鉄塩川があって、その後鉄道が JR が鉄塩川のそばを通って、大正時代だったと思いますけどね、出来上がって、その後昭和になって、昭和30年か40年ぐらいですかね、おといねぷと中川の間、ちょっと年代ちょっとあれですけど、おといねぷと中川のところが道路として国道が出来上がって、それで稚内の方までつながったと。もう一つ、今ちょうど平成30年に音威根府と中川の間にバイパスが今工事やってるんですけども、それが完成すると、うん、まさしくその時間の中でいきましたらですね、3つの川のようになっているルート、文字のようにですね、鉄塩川があって鉄道ができて、そして国道ができて、3つのラインで、まあ、川のように切迫した中でこういう中川のところってあるわけです。それに今第4のバイパスができると、まさしく時代の流れの中でいて、竹次郎さんが見たらきっと驚くんじゃないかなって思ってますよね。そういう運では本当にこう時間的に言って、今ちょうどこの時代にですね、私どもこの場所にいるってことはね、ある部分では本当にありがたいなと、歴史を変えり見ることと未来に向かっての思いっていうのもね、なんかそういうのを感じていますね今ね。
はい、ありがとうございます。では続いては NPO 法人エコの声、こちらについてお伺いいたしますが、どのような団体なんでしょうか。
地域の、まあ、自然っていうんですかね、エコっていうのは、まあ、自然豊かっていうことで、地元にあるものをですね、もう一回見直そうよと、遠くを眺めるってね、中央を眺めるのもよしと、だけど足元を見るとね、やっぱり自然が多いと、林野率 70% 以上のですけども、山の木がだいぶ切られて少なくなっていると、それをもう少しこう再生していく部分とかあってもいいんじゃないかということで、最初十数名の有志でもって NPO を立ち上げて、山から種を取ってきて植えようと、それとやはり自然の手障害を含めて、やっぱり地域の中での自然というものをね、楽しもうということで始めたんですよね。エコという言葉もですね、エコノミーだとかね、エコロジーだとか、自然に優しいと、と同時にエコーっていうか、こう行って戻るというか、こだまのように、そういうものを含めていったら、地域の中で一つの循環みたいなね、ものでね、行こうじゃないかと、植えてまたあれして育ててそれも使ってというような、そういうことも含めて、だからネーミングの中身は非常に壮大なね、すげえ現実じゃそこまで行ってないんですけどね、理想はでかくということで、それがスタートしたんですけどね、はい、今少しずついろんなことをやらせてもらってるんですよね。
先ほどお話の中にもありましたが、これからだんだんと交通の便というのがより一層良くなってまいります。それに伴いまして、多くの方が中川町、そしてこの雄大な鉄塩川に親しんでいただきたいですね。
そうですね、
ありがとうございます。 お話をお伺いいたしましたのは NPO 法人エコの声の理事長でございます三加利勝さん、そして副理事長の鎌田守さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。